おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もよろしくお願いいたします。ということで5月です。5月の1日、今日は火曜日ですね、お届けしております。久しぶりですね、この何日の何曜日っていうのをね、コーヒー沼リスナーの子さんの方たちならば、あ、ちょっと懐かしいなって、もしかしたらなってるかもしれないんですけれども、かねてよりお知らせしていました通り、今週からっていうか、まあ今月からかな、5月の1日からですね、コーヒー沼で泥遊び毎日配信を頑張っていきたいなと思います。わあ、パチパチパチパチパチ、遅い。拍手遅い。いや、あのなんかね、ちょっと気合い入っちゃいますよね、テンション高めでやらせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。まあいろいろね、話すことあるし、毎日配信っていう形にするんだったら、まあ、時間をね、まあ、結構こうここ数ヶ月の配信は20分30分とやってる日が多かったんだけれども、もう少しコンパクトに15分ぐらいで収めていきたいなと思っているので、オープニングトークっていうのは、少し、こう短めにやっていきたいなとは思っているんですけれども、今日からその毎日配信が始まるっていうことで、少しちょっと紹介だけさせていただきたいと、これからどんな感じでやるのかっていうのだけ、オープニングで紹介させていただきたいと思ってます。はい、一応ですね、月曜日から日曜日まで、それぞれテーマを決めて配信していこうかなと思います。時にはテーマにそぐわないっていうか、その僕が話したいことがあったりとかさ、あとはゲスト呼んで話すときとかに、これってどこのテーマに入れたらいいのかなっていうときは、無理やりねじ込むときとかも出てくるかなとは思うんですけれども、一応ね、ある程度曜日ごとに決めております。まあ、そのなんでこの曜日がこれなのかっていう話は、これからこれ、あの、まあさ、今週1週間1週間って言っても、まあ、火曜日から始まってるから、どのタイミングでするんだいって火曜日じゃねえ、水曜日。ちょっと待って。マジか。5月の1日、2024年の5月の1日は水曜日なんですよ。こんな大きい声でテンション高めで、はい、皆さん、5月の1日火曜日ですって。今日からリニューアルよ、今日から。いや、恥ずかしいしかないわ。あ、なんかあったら入りたいと、このことですね。あー、もう先が思いやられますね。毎日配信本当に大丈夫なのか。まあこれも、まあなんていうの、失敗してもさ、取り直さないっていうのも、まあ、コーヒー沼のスタイルではあるんですね。翔平さん、あの、もう取り直すのがめんどくさい。もうこれでいいかなと。別に隠す必要ないじゃん。ね、ミスを。そうね、誰かが損するわけでも、いや、もしかしたらちょっと本当に火曜日だと思ってしまった人がいるかもしれないけれどもね。あの、ちゃんと 1,2 分前のことでちゃんと修正しましたから問題ないはずですよ。問題しか感じないって言ったやつ誰だよ。ちょいちょい聞こえてくるからね、もうリスナーの声が。はい、まあ、こんな感じですけれども、ちょっとリフレッシュして、新たな気持ちで臨んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。月曜日から日曜日まで毎日違った形で、違ったテーマで配信をしています。月曜日はビジネス、コーヒーとビジネスのお話ですね。火曜日は、まあ、翔平の頭の中、ちょっとツイッター、X とか、スレッズとか SNS で投稿した系の話とかも含めなんですけれども、ちょっといろいろ考えたことをお話をしていきます。水曜日は、おすすめのコーヒー屋さんや コーヒー豆、そして、コーヒーに合うスイーツなどの紹介をしていきます。木曜日は、本とか、雑誌、まあ、ちょっとあの歴史系の話をね昔木曜日にやってたんですけれども、歴史で縛っちゃうとなかなかこう調べ物がね時間がかかるかなっていうところもあって、もうちょっと広く本とか雑誌とかも含めて紹介していこうかなと思っております。そして金曜日はコーヒーの豆知識ですね、コーヒー豆知識のコーナーです。土曜日、月曜日から日曜日から金曜日までの1週間を振り返る日として土曜日、やらせていただきます。まあ、まとめみたいな感じですね。そして日曜日は、コーヒーのニュース、でございます。もう今完全にね、曜日の紹介の仕方を間違えていると日曜日から言えばよかったと思っておりますまあでもそんな感じで毎日違った感じでお話をしていこうと思ってます。まあ、あの時々あの1日2日スキップする日もあるかもしれませんけども、基本的には毎日の配信でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談ラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。はい、ではでは、今日の話をやってまいりましょう。今日はですね、火曜日で、まあ、ちょっと赤くちゃ火曜日じゃないんだって、水曜日まだ間違えてる。じゃあ頭の中がさ、じゃあゴールデンウィークってそうならない？ゴールデンウィークとかさ、あの長い休みとかあると曜日感覚とかずれるじゃんちょっと弱気になっちゃったみんなそんなことないあるでしょ、うん、そうで、水曜日、水曜日なんだよ。5月の1日水曜日ということで、まあ、お店やお豆やスイーツなんかを紹介していきますよっていうことなんですが、今日はですね、まあ、ちょっとお店ではない、いやでもお店の紹介にもなるのかな、はい、成田コーヒーフェスティバルっていうのに行ってきました。はい、コーヒーのイベントがございました。4月の27、28で2日間行われたイベントなんですけれども、そちらに行ってまいりましたので、そのレポートをしていきたいと思います。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さあ、成田コーヒーフェス行ってまいりました。いや本当にいいイベントだった。これ出店者の皆さんもみんな言ってるんだけど、もうあったかい、すごくあったかいイベントでしたね。はい、成田コーヒーフェス何なのっていう方のために説明をしておきますと、成田空港第2ターミナル前広場で合ってるかな、はい、あの第2ターミナルがあるあたりの、もうちょっと地下鉄出てですね、地下鉄じゃねえ電車降りて、あれ何線になるんだっけ、あの電車降りるんですよ。で、あの成田空港つながってるの1本しかないと思うんですけど、はい、北総線かな、で、成田空港第2ターミナル前中央広場っていうところが、この空港と反対側になるかな、駅降りた時に、そちらの方にありまして、まあ、いわゆる駐車場側かな、駐車場からも直接入れるような広場になってるんですけれども、そちらでコーヒーフェスがありました。すごくないですか、ね、空港でコーヒーフェスってなんかちょっとワクワクしません、ね、それだけでもね、そうで、まあ、今回千葉県の成田市で行われたフェスということで、千葉県内のコーヒー屋さんもいっぱい集まりましたし、千葉県外の、日本全国って言ってもいいかな、はい、あのいろんなところからコーヒー屋さんが、来てくださり、一斉にいろんなコーヒーを飲み比べで楽しむことができる、これですよ、飲み比べチケットでね、あのいくつかそういうイベントありますけれども、やっぱりこうせっかくいっぱい集まるんだったら、その飲み比べのチケットでいっぱいいろんなところのコーヒーを飲みたいって思うのが、まあ、あの人の差がなのかなって思います。まあ、あのとはいえね、いっぱい売り、この飲み比べじゃないコーヒーとかを一杯で飲みたいですっていう人のために、まあ、そういうのも用意してきて、くださっていたりするんですけどね、まあ、例えば、今回だったらアリオルコーヒーさんってね、 すごい高品質なコーヒーをたくさん揃えてるコーヒー屋さんなんですけど、パナマの芸者だとかコロンビアの芸者だとか、そういう感じのコーヒー、コロンビアが多かったかな今のラインナップは、うん、はい、そういうお店で、まあ、本当にこだわりの一杯を飲むこともできるし、もうあっちもこっちも、まあ、せっかくねいろんなところからコーヒー屋さん来てるし、千葉市って言っても広いんですよ、千葉って。でかいので、そんなに一軒一軒が近くないんですよね、千葉県のコーヒー屋さんでね、うん、それが一斉に集まってくれるから、県内でね前から気になってたところっていうのも、まあ、千葉県民にとっても、そうやって楽しめる、まあ、千葉県民とか東京の人もそうだよね、東京埼玉の人たちも、まあ、ちょっと成田まで遠いんだけれども、まあ、そこに行けば、まあ、千葉県内なかなか行けなかったあのお店、そして、県外から来てくれる、有名なあのお店のコーヒーを飲むことができるっていうような、そんなイベントになっておりました。でコーヒーだけではなくて、まあ、ドリンクで言うと、まあ、イベントだともうおなじみですね、プラナチャイさんと、あとモークチョコレートさん、はい、どちらもオーストラリアのメーカー、ブランドを、まあ、日本でも、販売してくださっているその代理店の方がいらっしゃって、うん、その方たちもそのチャイだったりとか、ココア、チョコレートドリンクというものを販売してくださってました、さらにはスイーツもいろんなところから出てましたし、僕のねよく知ってるスイーツ屋さんも出てましたし、もう今回僕がねもうほんとめちゃくちゃ楽しみにしてたのが、ネストさんっていうパン屋さんがあるんですけど、これ千葉県内のパン屋さんでね、微妙にねいつもねいやそんなに遠くないんですよ、僕の住んでるところからめちゃくちゃ遠くはないんだけど、なかなか行けなくて、でイベントの時に来るといつもあっちゅう間に売り切れちゃう、そういうパン屋さんがあって、そのパン屋さんも来てましたね、うん、あとなんだろう、まあ後で説明するんですけれども、キュービックっていう、キュービック千葉っていうのがねありまして、これ千葉県の稲毛区っていうところにあるんですよね、うん、今回主催してくださったルートマップコーヒーさんもこのキュービックっていうところに、コンテナね、トラックの後ろに積むようなさ、船とかに積んでるようなコンテナを改装してお店にしてるものがこういっぱい集まってる、エリアがあるんですけど、まあ、そちらも出店をしてくださっていて、なんかいろいろこうあれなんだっけ、ピザじゃなくてピザだったっけ、しょっぱいね食べ物、フランクフルトだったりとかホットドッグかな、うん、ちょっと僕ね食べなかったんでちゃんと全部見れてないんですけど、そういうのも来てましたし、 あとビール来てた、そう、奈良市のクラフトビール、麦の家さん、僕はね飲めなかったんですけれども、妻が飲んでました、セッション、セッション、セゾンとかも言いますけれども、はい、ビール飲んでましたね。いや結構暑かったから外が、あの日にビールはいいよね、もう最高だよね。コーヒーの話をしていない今の飲み物の あれ美味しそうだよねって話がいきなり最初ビールになってしまった、ね、イベントの説明をしてコーヒーのイベントでですねって言ってビールの話をしてしまいましたけれども、なビールも来てましたよ、ね、やっぱでもフェスとかさイベントとかってビール飲みたいじゃん、僕が運転じゃなかったら絶対飲んでた、うん、であと成田空港エールっていうのがね、これはその場で飲める、その場でも飲もうと思えば飲めたのか、ね、缶で売ってるやつがあって、成田空港でしか売ってないビールがあるのよ、これは僕缶で買って帰ってで家で飲んだんだけどめちゃくちゃうまかったね、そういうのも売ってました、はい、はい、イベントの概要とビールの話をしただけでもう14分経ってます、ね、今日はちょっと長めに撮らせてください、ちょっとオープニング長くなっちゃったからねもうちょっと話させてください、はい、で出店されてたコーヒー屋さんの情報の前に、もうちょっとこのイベントの概要を話していくんですけれども、音楽とかパフォーマンスっていうのがあったんですよ、これがね実はめちゃくちゃ良くて、今回娘と行ったんですけれども、これがあったおかげで娘も相当楽しめました、はい、ダブルダッチ、はい、ごめんなさい、ダッチって言ったらもうダッチオーブンとかしか出てこないよねあとなんだダッチコーヒーか、 ね、あのオランダ式コーヒー、あれ全然オランダ式、オランダでも何でもないんですけど、あのアイスコーヒー、天敵の、水出しアイスコーヒーのことダッチコーヒーって言いますけど、はい、そうじゃなくてダブルダッチってあの縄跳びをこう2本持ってやるパフォーマンスがあるんですけど、その、プロのパフォーマンスの集団が、来てましてですね、ダブルダッチをやってくれるの、目の前で。でかつ体験会みたいな感じで、あのやりたい人って言って呼んでこう飛ばせてくれるんですよ。はい、あの僕と娘参加してきました。めちゃくちゃ喜んでて、もうその後ずっと縄跳び縄跳びでしたね。はい、そのパフォーマンスが終わった後もそのショーじゃなくって、あのこう触れ合い会体験会みたいな感じで、うん、そのみんなそのステージから降りてきてくれて、こう縄跳びをやらせてくれたりとかね、ダブルダッチやらせてくれたりとかするっていうのもあって、もう子供たち大喜びですよ。うちの娘だけじゃなくて、すごいいい、催しだなと思いました。そう、あ、そうそうそう、このダブルダッチであのルートマップのケイスケくんが飛んでましたね。あの今回の主催者のルートマップコーヒーさんのケイスケくんが、デモンストレーションでちょっと飛んでて、で普通にうまくて、ちょっとかっこいいじゃんってなりましたよね。面白い感じにはしないんだ、そこでボケないっていうところがね、はい、あの、うん、ちょっとかっこよくなっちゃった感じになってますけどね。はい、はい、そんなのもありました。僕が行ったのが、27日の土曜日だったので、この日のパフォーマンスが、あと午前中はなんか即興ブレンド体験会っていうワークショップをやってたらしいですけど、それはちょっと見れなかったんだけれども、このダブルダッチ、おしゃらぐバイブスさんっていう方が出ておられた、そんなイベントとなっておりました。そして、4月28日僕が行ってない日はミュージックライブが、午前午後とありまして、午前中はわらさん、そして午後はゆうなみ&増山まりこさんって呼ぶのかな、という方が来られてたようです。すみません、ちょっとねここはあの、しっかりチェックできていないので、あの気になる方はぜひ行かれた方に聞いてみたり、まあ、もしくはこのわらさんとか、ゆうなみ&増山まりこさん調べてみてください。一応ねこの番組の概要欄、番組じゃないや放送回の概要欄の方にこの成田コーヒーフェスティバルの、まあ、ノートでルートマップコーヒーさんがまとめてくださっているので、そちらを貼っておきますので、気になる方チェックしてみてください。あとはね、コーヒー周遊っていうあのイベントガイドブックも、まあ、ちょっと数に限りがあったみたいですけど、あの配布してまして、そちらあのいただきました。はい、僕ちょっとねまだ実はちゃんと読めてないんですけれども、まあ、そんなガイドブックもありましたね。はい、今回長くなってしまうのでちょっと明日にも分けてこの成田コーヒーフェスの話をしていきたいと思います。ね、明日はあの本とか雑誌の話をするって言ったので、この店舗紹介イベントガイドブックを読みながらいきなりちょっとずるい感じがするけどね。はい、ね、木曜日は本の日なので、はい、コーヒーの前で泥遊びね、毎日放送の木曜日は本の回となっておりますので、このイベントガイドブックを読みながら、成田コーヒーフェスティバルのお話をしていきたいかなと思います。なんで、まあ、これを読みながらっていうことは、今回のこのコーヒーフェスの出店者さんのお話と、あとは僕が実際に飲んだ、コーヒーのお話なんかも交えてしていきたいかなと思いますので、はい、明日もお楽しみにお待ちください。あ、そうそうそう。もう一個紹介するの忘れてたよ。ここに書いてなかったからさ。これはだから一応出店者っていう形ではないんかったの。いや、そんなことない。書いてます。スイーツのところに書いてあるわ。JAL エアポート。うん。だから JAL さんですね、全日空さんも、フード担当としてブースを出してたんですよ。何売ってたかって言ったら、いちご、朝どれのいちごです。しかも、あ、JAL エアポートじゃない、ごめんなさい、 JAL アグリポートさんですね、失礼しました。アグリって言ったら、まあ、農業とかの意味ですけども、アグリポート、 JAL アグリポートっていうのがありまして、なんと全日空さん成田空港のすぐ近くに、観光農園を持っておられて、この時期だといちごね、 で、まあ、もう少しあの夏とかになってくると、もう今もできるのかな、5月からジャガイモ掘りとか、あとブルーベリーとか、まあ、いろんなね果物とか野菜、さつまいもとかね、さつまいも掘り体験みたいなとかができるような、観光農園も持っておられるんですって。ね、全然知らなかったけど、やっぱね千葉ってね美味しいのよ、野菜とかフルーツとか。もう土がいい、水がいいっていうことがあって、まあ、そういうあの農業に適した、土水となってることから、結構ね野菜が美味しいと僕は思うんですけど、いちごがまたこの朝どれのやつがめちゃくちゃ美味しくて、あの種類も3つ持ってきてましたね。何だったかな、1個が確かとちおとめか紅ほっぺかどっちか、僕買わなかったんですよこれは、買わなかったやつが1個あって、でもう1個っていう品種と、あと何だっけあともう1個何だったっけあのもう美味しすぎてさ、あの近所のスーパーで売ってたからまた買ってきちゃった、あ弥生姫だ、弥生姫っていういちごもあるんですよ、弥生姫ともう1個あって、で両方じゃないや、もう一個の方は買いました。ごめんなさい、弥生姫は買ってないですえ、なんだっけ、とちおとめの方を買ったのか、なんか最後に一個残ってて、帰りにもう一個買おうって思ったらそれが一個残ってたから買ったんだよごめんなさいでもそれよりも何よりも僕はもう一個が美味しすぎてもう衝撃だったんだよ、もうそれに全部持ってかれちゃった。もうとにかく甘くて美味しくて爽やかで、あの娘がもうむさぼり食ってましたけどね、娘がどんどん食べちゃうからいちご大好きすぎて、まあ、いつもすごい食べるんですけど、そうなんかなくならないように自分も負けじといちご食べてましたけどね、もう本当に美味しかったな。はい、うん、まあそこでまさかいちごが買えると思ってなかったけどね、しかも1パック500円とかね、これはねいちごのためだけにも成田空港来る価値ありましたよ皆さん今回成田コーヒーフェス来てない、ね、行きたかったけど行けなかったんだよねとか、まあ、ちょっと遠いからやめとこうかなって思った方いらっしゃったかもしれませんけども、マジでいちごのためだけに来てもよかったと思うよまあ、やっぱりねコーヒーを飲みに行きたいと思うんですけれども、コーヒーもやっぱりね良かったですよ。もう今回飲んだコーヒー、 あとはまあそうドリンクで言うとね他のものも飲んだんで、ちょっとその辺に関しては明日またお伝えしたいと思いますけれども、とにかく楽しい良きフェスでございました。明日ちゃんと15分でまとめられるのかなってぐらいちょっと思い出話がたくさんあるんですけど、またよかったらぜひ聞いてみてください。今日のところは、これで、終わりたいと思います。皆さんにとって、今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように、お相手はコーヒー沼の翔平でした。ゴールデンウィーク楽しんでください。